線の玉木直子です。情熱新潟、今回は株式会社加賀田組の代表取締役市村興さんです。今年で創業120周年を迎えた加賀田組は、道路や橋、ダム、観光庁舎やマンションなどを手掛ける総合建設会社です。工事の企画設計施工から地域開発まで、建設のあらゆるニーズに対応しています。加賀田組の市村社長に新海文子アナウンサーがお話を伺いました。
120年というすごく長い歴史の中で、やはりこの建築業を取り巻く環境もどんどん、時代も変化してきたと思うんですが、そんな中で御社はどのように変化をしてきたんでしょうか。
創業期、創業期というのは農業土木、農業用用水路、排水路などをこう手掛けてスタートしたわけですけども、創業期を経て、大正の10年あたりには主体の工事が鉄道工事に変わっています。時代のその背景というのもあったのでございましょうが、それこそ今では考えられない、あっという間にその実績を築いて、そうですね、大正の晩期から昭和の初期、実はその新潟と東京エリアトップ15社の中に加賀田組が入っておりました。その当社を除くメンバーというのが、鹿島さん、大成さん、清水さん、大林さん、いわゆる今でいうスーパーゼネコンさんですね。まあ、その時代には当社もそこに入っていたということになりますね。ですから、新潟駅、駅舎ですが、これ2代目の新潟駅と聞いておりますけども、建て替え工事も当社が手掛けておりますし、昭和11年に東京駅の大規模改修工事というのがあったそうです。この工事も当社も請け負っております。まあ、その際、鹿島組さん、今の鹿島建設さんですが、と工区を分け合って施工したという記録が残っております。当時はやはりその鉄道の加賀田ということで、名を馳せたという歴史があります。まあ、いろいろとこう手掛けておりますけども、戦後になりますとその需要もありまして、昭和40年代頃までに、それこそ飛躍的にその建築工事の実績を伸ばしております。官庁庁舎、学校、病院、工場などなど、非常に、多くを手掛けるようになってまいりました。この辺りから、その鉄道の加賀田という話が、建築の加賀田みたいなことにこう変わってくるわけですね。
新潟に住んでいれば誰もが行ったことのある、必ず利用する場所、そこを、工事でかけていらっしゃるということで、本当にこう地域に本当に密にこうつながっている。また2011年には東日本大震災がありましたが、東北の方への事業はどうなっているんでしょうか。
復興住宅なんかもいくつかこう手掛けてやらせてもらってますけどね。まあ、復興住宅といっても本当に通常の分譲マンションと同じものをこうイメージしていただきたいですけども、2棟くらいですかね、宮城、あと福島とやってますけどね。
御社に伺って、このまず社屋がですね、すごく洗練されているなというふうに感じたんですけれども、こちらは建てたばかりですか。
いえいえ、もうね、2年半経ちますけども、建物のその性能、あるいはその設備の性能ということに特に気を使ってこう計画をしてきたところですけどね。
はい、すごい評価を受けたというふうに伺ったんですけれども、
実はその新潟市さんで認定を、評価認定をしておりますキャスビーという制度がございます。はい、建物の環境性能を総合的な観点から評価をするという制度なんですけども、この中で、最高位の S ランクという評価を頂戴いたしまして、まあまあよかったなと思っているところでございますが。
最高ランクの S を取るというのは非常に難しいことだと思うんですが。
そうですね、工事、建物を計画して工事に着手しますよね。その工事着手から完成して、今がまさにそうですが、その建物を運用する、使用する、普通であれば40年とか50年とか、 使うわけですから。でさらにはそれが終わっていよいよこの建物を取り壊して撤去するというところまでの長いスパンを見て、で全てにおいてその環境負荷の低減を図るということをその評価査定していくという制度のようです。
地域のために、農民のために、創業者の思いは加賀田組の精神として絶えることなく受け継がれています。創立120周年を迎え、加賀田組はさらなる飛躍を目指します。
新潟県内だけにその事業エリアを絞った比較ですと、非常にその堅調な推移を見ておりまして、おそらくここ数年は県内他社さんと比べてもそのトップクラスにあるんですね。にもかかわらず会社規模、会社の事業規模で比べますとまだまだ大きな開きがある。つまりうちが弱いのは県外事業、県外の受注が極めて県内他社さんと比べても劣後しているというところですね。元より、新潟の会社でございますから、この県内に基軸を置くということには変わりはありませんが、そのバランスを見ながら県外へも注力をしてまいると。それと今一つはその開発事業、新たなその街づくり、ですとかその街中のそれこそ再開発といったものにも力を注んでまいります。
そんな社長の力の源、力の種を教えていただけますでしょうか。
あえて言えばその負けん気です。
負けん気、
小さい時からその負けず嫌いでした。人生全て勝ち負けで決まるわけじゃないですけども、やっぱり、人と競ってね、やられたっていうのは嫌でしょ。
はい、
そういう意識がちょっと他の人よりも少し強いみたいですね。あとはそうですね、やっぱり多くの社員がおりますので、彼らが頑張ってる姿がやっぱり、私をまた尊敬させるというところが大きいですね。
それでは最後に、これから社会に出る若者に向けてメッセージをお願いします。
私はその当社の社内においてはですね、若い社員たちに標準的な人間になるなということと、社内の各部門において部署においてマジョリティに属すなということを言っております。今の若い人たちを見ておりますと、非常に標準的、平均的な方が圧倒的、みんな個性がない、これから新潟を背負って立つ若い皆さんが、そんな風では困ります。もっともっと俺が、私がと出さばってほしい、叩かれても叩かれても出てくる国になってほしいと思っております。皆さん頑張ってください。